それでは通告に従いまして一般質問をいたします。大項目地域医療を守るについてお聞きをいたします。地域医療の崩壊は地域そのものの崩壊につながります。地域の人々が安心して暮らすためには身近な場所で適切な医療を受けられる体制が必要です。この地域にあってはその重責を民間の病院とともに公立病院である留萌市立病院が担っています。公立病院の使命は地域住民に必要な医療を公平に提供し、民間では担いにくい救急、周産期、小児、災害医療など不採算分野を含めて地域医療を支えることです。また医師確保が難しい地域での医療提供体制の維持や感染症、災害時の拠点としての役割も求められています。留萌市立病院は、この地域の住民にとってはなくてはならない医療施設ですが、近年は人口減少、超少子高齢化や医師の偏在などによって患者数が減少し、経営は悪化し続け、自治体による特別な財政支援が必要な危機的状況が続いております。8月19日、公立病院などで作る全国自治体病院協議会が、2025年度決算で、各地病院の 84% が経常赤字だったと発表いたしました。留萌市立病院においても、2025年度の純損失が8億1900万と発表されております。持続可能な地域医療提供体制を確保するためには、さまざまな取り組みが必要であります。そこで中項目1点目は、経営強化の要といえる私立病院の常勤医の確保と財政支援の在り方について市長にお聞きをいたします。市長は、地域医療の維持こそは市民生活で何よりも優先されるべきで、医療人材を確実に確保したいと、常勤医の確保に努めると所信表明で高らかに宣言をいたしました。そこで市長の公約の最重要課題の一つでもある常勤医の確保について、就任以来どのような活動をしてきたのでしょうか。具体的な取り組みを含め状況と成果についてお聞きをいたします。また新交流複合施設や新ごみ焼却施設、飼料処理設備の更新など財政的な負担が増していく中で、市立病院の赤字に対する財政支援をどのようにしていくのか、市長の考えをお聞きいたします。中項目2点目は、総務省より2022年に地域医療を支える公立病院の経営強化に向けた新たなガイドラインが策定され、地方公共団体にも令和9年までの強化プランの策定を要請され、作成された留萌市立病院経営強化プランについてお聞きいたします。令和6年に策定された経営強化プランですが、令和7年以降の収支計画なしに今後の取り組みを進めるという見切り発車の感が否めないプランでありました。留萌市立病院は令和7年3月に、許可病床数を152床削減し、総務省が公立病院の資金繰りを支援するために創設した経営改善推進事業債を活用して、令和7年度末に見込まれる資金不足を長期債に振り替えることで、運営資金を確保するなど、プランの見直しをしています。今後の私立病院にとって、持続的な経営ができるのか否か、この強化プランの成否にかかっていると言っても過言ではありません。留萌市立病院がこれまで行ってきた強化プランのさまざまな取り組みや主要な指標、外来患者数、入院患者数、医療収益、経常収支など、達成度を病院事業管理者はどのように評価、分析されているのか、計画開始前との比較も含めてお聞きをいたします。以上、1回目の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
小野議員のご質問にお答えいたします。大項目1点目、地域医療を守るとして、中項目1点目、留萌市立病院の医師確保と財政支援についてとして、常勤の確保について、私が市長に就任以来の具体的な取り組み状況と成果というご質問でございます。私は市長に就任以来、病院事業管理者や院長とともに、札幌医科大学、旭川医科大学などの医育大学、並びに国や道をはじめとする関係機関を数度にわたり訪問し、病院開設者としての地域の医療を維持し、留萌市立病院が留萌の医療圏の基幹病院としての役割と責務を果たして、今後も果たしていくための強い意思を直接関係者に伝え、常勤医の医師養成と医師派遣養成と、地域の医療を守るための協力を要請してまいりました。市立病院の経営赤字についても、常勤医の確保が経営改善へのステップにつながっていくものと考えていることから、今後についても、おいても、病院事業管理者や院長と連携して、私自身が医育大学や北海道など関係機関に直接足を運び、時間がかかるとは思っておりますけれども、医師の派遣要請と関係機関との信頼関係の構築を、これからも着実に行ってまいりたいと考えているところです。また、こうして情報交換や要望活動を行っていく上で、全国自治体病院開設者協議会への加入についても、今後、検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、市立病院の赤字に対して、どのように財政支援をしていくのかというご質問ですが、市立病院に対しての財政支援につきまして、通常の繰り出し金では、一般会計からの繰り出し金では、財政規律を考慮し、基準内の繰り出しを基本として、繰り出し金の5割から6割の地方交付税の措置を勘案すると、現在の財政規模では、13億円程度が限度額ではないかと考えているところでございます。地方公営企業は独立採算が原則ですが、市立病院のように地域医療を支える不採算地区の中核病院は、医師確保にかかる経費や救急、小児医療などの不採算部門を抱えての運営となっている中で、医療を提供する体制の確保という地方公共団体の責務を果たすために、極めて重たい責任を果たしていると認識しているところでございます。私といたしましては、市立病院において、経営改善推進事業債により、国からの資金の手当を講じながら、経営改善の実行計画に基づく、病院内での改善の取り組みによる経営の立て直しを前提としつつ、近年、全国的に公立病院の経営が悪化していることを、いる状況を鑑み、経営改善に向けた取り組みを実施してもなお、経営状況が好転しない場合には、繰り出し基準を超える特別な財政支援についても、国に対して財政措置を要望するとともに、市全体の行政サービスと市立病院への財政支援とのバランスを考慮しながら、必要に応じて基金活用の検討も十分に重ねまして、慎重に判断していく必要があると考えているところでございます。
病院事業管理者。
小野議員のご質問のうち、留萌市立病院に関する質問にお答えいたします。大項目1点目、地域医療を守るの中で、中項目2点目、留萌市立病院経営強化プランについてとして、経営強化プランの取り組みや主要な秘書の達成度について、私の評価と分析、計画開始前との比較についてのご質問でございますが、令和6年からの計画でありますが、策定段階の当初は、コロナ禍後には入院患者数も以前のように戻り、経営改善に向けて取り組もうとしていたところですが、常勤医師数も減り、患者数も回復することなく、経営の苦しい状況が続く状態となっておりました。その中で、患者減少や 医療圏の人口も減り、よりコンパクトに効率を上げていくためにも、厚生労働省による病床数適正化支援事業を活用し、病棟再編、病床数の適正化を図ろうと決断したところでございます。しかし、近年の物価高騰、人件費高騰の流れとは真逆に、前回の診療報酬改定では、全国でも8割を超える公立病院が赤字に転落する厳しい改定となり、今回の改定では、プラス改定とはなったものの、まだまだ物価高騰などの波に追いついていないと感じているところでございます。経営強化プランの最終的な目標は、役割や機能の最適化と連携強化として、医療圏域での当院の役割を維持し、医師や看護師等の確保や働き方改革、新興感染症対策、施設設備の最適化、数値目標を定めた経営の効率化などに取り組み、持続可能な地域医療の提供体制の確保としており、早期に収支均衡に向けた取り組みが重要であると認識しております。プランの達成度としては、患者1人当たりの診療単価の向上と、医療の質を高めるため、算定可能な施設基準、加算等の確実な取得、算定に努めるほか、地域の予防医療のニーズに応え、疾病の早期発見、早期治療を目指し、職員からの提案により、プチ検診等の見直しや宿泊ドックの新設などの取り組み、経費の節減においても、病床規模に見合った費用の見直しを行い、退職不補充による職員給与比率の適正化や、廃止フロアに要していた費用の削減、職員からの提案により、医療機器の保守台数の見直しなどを進めているところでございます。容易に収支均衡は難しい状況にありますが、目標達成に向けて職員一人一人が取り組みを進めていることに感謝しているとともに、計画前に比べて職員の意識の向上というものについては、評価できるものと考えているところでございます。今後も地域医療を守り抜いていくためにも、市長、院長、そして職員とともに、経営強化プランの達成に向け取り組んでまいりたいと考えているところでございます。以上です。
小野議員。
それでは順次再質問させていただきたいと思いますけれども、まず市長の医師確保の活動についてですね、お伺いしたいと思いますけれども、就任以来半年ということでですね、先ほどお話ありましたように、医科大学、国の機関と、そうでございましょうけれども、市長としてですね、この半年間の活動状況について、どのような感想をお持ちですか。
市長。
はい、例えば厚労省、あるいは党の保健福祉部、同立病院局などを言っても、留萌のこの二次医療圏に留萌市立病院は欠かせないと、皆さん共通でおっしゃいます。総務省でもそうでした。総務省でも地方財政担当の先生と お話しすると、そういうふうに認識されている、それは伝わってくるけれども、だからといって、その地域の医療ニーズを満たすための医師を具体的にどう配置するかという具体論まではいかない、そんな状況ですね。ですから、今の段階では、その辺の実情を訴えて、その医療ニーズを満たすための医師の配置というものを訴えていくしかないと思ってますけれども、そういった環境を少しずつ作っていく、で経営という面からは、先ほど小野議員もおっしゃったように、どこの8割型の公立病院が赤字であり、それは公立病院だけじゃなくて、大学病院やなども相当な、このコロナ終わって、さまざまな物価高騰なども踏まえて、赤字体質にある、じゃあ、日本の医療というそのものをどうこれから国は政策的に展開するのか、それを都道府県はどう受け止めていくのかと、さまざまそういうお話を聞くと、もう市町村で公立病院を単独で支えていくのは限界がある ということも相当認識は強まってきている部分も感じますので、まあ、それが今すぐにというはならないとは思いますけれども、今後の議論の行方を見ながら、だからといって緩めることなく医師の派遣要請については、病院の方とも相談しながら共に進めてまいりたいと考えているところです。
小野議員、
総論でいけばですね、どこへ行ってもその話になると思うんですよね。やっぱり大事なのはその各論の、今市長がおっしゃった各論で具体的にどの診療科の先生にターゲットを絞って具体的に交渉するかということなんですけれども、まあ、市長のこの医師の各の行動を見てますとですね、まあ、所管から資料いただきましたけれども、医科大学、旭川1回、札幌1回、あと同国それぞれの関係機関というふうに聞いてますけれども、これ、市長が愚直に、私が3月に聞いたときには、愚直に繰り返していくというふうにおっしゃってましたけれども、この回数どうですか、市長としては満足にいく回数ですか。
市長。
はい、例えば旭川大学、医科大学1回といっても、それはただ学長にご挨拶するだけではなくて、各留萌市立病院と関連ある診療科の教授に会っております。それは札幌医大も同じですけれども、そのようにまあ1回で、例えば2泊3日、札幌であれば2泊3日ぐらいの日程で、各教授とのアポも取り、各診療科の教授に。で、ただ表面的に医師を増やしてくださいということではなくて、まあ、私事務部長だった頃も含めて、今の医療需要が、例えば私立病院の患者がこれだけ増えてる減ってる、だから今の医師数では医師が、医師の働き方改革、そんなような面も含めて充足度が足りない、そのようなことも含めて、具体的なことも含めてお話をしてきているところですから、まあ、回数ということでは、春、5月、6月で一通り回って、それでいいのかというと、そうでもないので、これから秋のシーズン、特に来年4月の医局の人事というのは、これから動いていきますんで、その辺のタイミングも見ながら、病院の方と一緒に、また大学訪問など、繰り返していきたいと思います。
小野議員。
まあ、医師の確保というのは非常に難しい問題だというふうに思いますけれども、これ、企業誘致と同じでですね、やはり来る方も、我々も、迎える側も、ウィンウィンになればですね、来る可能性が増えてきますよ。ですから、むしろその状況の説明だけじゃなくてね、例えば、市独自の、例えば、待遇改善だとか、労働環境の改善だとかっていうような、向こうにその気にさせるようなですね、やっぱり手法もいろいろ考えながら、私は交渉すべきだと思うんですけれども、そういうことはやられてるんですか。
市長。
まあ、待遇面では、まあ、病院の設置条例、設置規則規定かな、に基づいた待遇ということでしか、まあ、特に。月々の給料報酬ですねは出せませんから、私の方で勝手な判断で上乗せするということはお話はできませんけれども、先日私立病院のドクターと話していると、私よりも神さんを口説くんだと、神さんが例えば奥さんが札幌にいながら、ご主人が単身赴任でいるもへ来やすい環境というものが、そうすれば奥さんも喜んで留萌に送り出す、そうじゃないと、まあ、それは留萌に限らないんですけれども、その地方勤務に送り出す、そのような環境を作るのも作戦の一つだねなんていうアドバイスもいただいてますんで、まあ、それがすぐ実行できるとは言いませんけれども、それぞれの病院がそういう医師が赴任しやすい環境を作るということですね。で、例えばそういうことで言えば、札幌医大や他の学生の頃から留萌は実習の受け入れとして、留萌という町を知ってもらって、留萌に赴任するハードルを下げるということも行ってますんで、そういうことが少しずつ成果として出てくることも期待の一つとしてあります。
小野議員、
まあ、いろいろ規約があってできないこと、できることあるんでしょうけども、もし必要であればそれ規約を変えることも私は可能だというふうに思いますので、やはり、市長が訪問してですね、やっぱり必要だなと思ったことはですね、もう垣根を越えてやるような覚悟がなければ、なかなかこの問題解決しないというふうに思いますので、頑張っていただきたいなというふうに思います。それでは続きまして、財政支援の方に伺いたいというふうに思いますけれども、まず今 市長はですね、この私立病院の現在の財政状況については、どのような感想をお持ちですか。
市長。
はい、やはりコロナ禍が終わってから、患者離れといいますか、医療離れも進み、ベッド数も削減しということで、非常に厳しい状況にあると思います。で、例えば10年ぐらい前に、常勤医が30人ぐらいいた頃に比べれば、今、十数人ということになってますし、医療報酬、要するに収益を上げるためには、医師が患者を見なければ、それが基本になりますけれども、その辺のことも含めて、相当厳しい状況だなと。で、今、その経営改善債という新たな国の方で枠組みで、この3年間の経過措置といいますか、臨時的な措置ですけれども、その資金不足の指標を回復するための手法というものは国では作りましたけれども、だからといって、それが財源的には、要するにお金を借りて自分で稼いで返さなければならないという改善債ですから、具体的にはその間に、例えばこの3年間に経営を立て直せという、そういうオーダーが出てるということと同じですので、なんとかそこはクリアしていかなければなりませんけれども、病院が、経営が、今、いろいろ努力しているのは私も聞いておりますけれども、その努力が怠っているんであればお話になりませんけれども、努力してもなお、どうしてもこの地域性ですとか、医療ニーズに応えるためということで、不採算でもやらなければならないということであれば、一般会計としてはそれに応じたお金を作っていくしかないのではないか。で、その時には160億ぐらいの今の一般会計の予算の中で、その全体を見渡して、その重点度優先度ということのバランスも考えながら、じゃあその繰り出し金にどこまで持っていけるのか、じゃあ他の政策をどこまで切り詰められるのか、そういうことも必要になってくる。その辺も含めて財政面と医療面の充実ということで考えていきたいと思います。
小野議員。
今話に出ました経営改善推進事業債、これ最終的には自治体の負担ということになるというふうに思うんですけれども、主催についてですね、全市政の中ではですね、その実質公債比率が 10% を超えないように数年間続かないような財政規律の中で、繰り出し金等も含めてですね、財政支援ということを考えてたんですけれども、今市長の中ではですね、この主催についての考え方というのは、どのような考え方、財政規律上、どのような考え方でやられるんですか。
市長。
この事業債ではなくて、一般会計の主催、公債費ということですか。事業債の返還ではなくて、一般会計の方のね、やっぱり財政規律はきちっと守らなければならない。で、特にこれから話題になってますけど、大型投資が続きますんで、その辺の記載とその返済との一般財源のバランス、その辺をある一定の規律を守りながら進めていかなければならないと、そういうふうに思っております。
小野議員。
財政的な支援についてはいろいろそういう考え方があるんでしょうけども、その他の支援の中でですね、私立病院に対してその市長としては経営強化のための支援という中でですね、その金額のほかに何か考えているような政策っていうのはありますか。例えば運営体制の強化だとか、いろいろあると思うんですけども、市長の中で経験者として何かあればお聞きしたいと思います。
市長。
はい、経営を支えるための方法論ということになると思いますけれども、私も病院にいた頃にどちらかというと地域医療政策というものと病院経営といいますか、私立病院が担う部分との兼ね合いでいろいろ苦労した経験がありますので、私立病院だけが単独で悩まないような、で医療政策、市の医療政策の全体の中でその大きな部分として私立病院があるんだと、そういう位置づけで市の医療保険部局とも にも私市長になってからこれからは地域の医療は市立病院が考えるんじゃなくて政策として考えていくんだと、その中で例えば病院経営もそうだし、それ以外の例えば 医師会との関係、健康づくり、そういう健康増進、そういうことも含めてトータルで市民が健康で必要な医療にかかれるようなそういう環境づくりというものに取り組んでいきたいと思います。
小野議員。
先日報道の中でですね、兵庫県の赤穂市の市民病院がですね、公設民営の指定管理者制度に移行してたという記事がありました。まあ、任用会計職員のですね、大量解雇にもつながるような大規模な改革だったというふうに聞いてますけれども、市長の中でですね、今留萌市立病院はですね、公益業法の全部適用ということでやってますけれども、この運営形態についてですね、市長お考えがあればお聞きしたいと思います。
市長。
はい、今小野議員がおっしゃったような、そういう、まあ、公設民営のような例えば指定管理で民間の病院に運営を任せるという方法もあるだろうとは思いますけれども、私としては今のいわゆる直営で留萌市立病院を留萌市立病院が運営していくという形でいきたいと思っています。と言いますのは、やっぱり公立病院の性格上、その地域に不足する医療で、日本の医療は基本的に市場経済で診療報酬で運営するのが基本ですから、民間病院は不採算であれば、黒字が出せなければ手を出さない診療科や地域がありますから、だからこそ留萌市立病院は、まあ留萌に限りませんけれども、全国の市町村がそこの地域に不足する医療を仮に赤字であっても提供するという使命を負っているわけですから、仮にそこに民間病院が入ったとしても、不採算の部分をその民間病院が黒字にできるんであれば、最初から民間経営としてやれば済むわけですから、民間企業が指定管理と入っても一定の繰出金といいますか、指定管理者に対する市の負担というのは発生するので、まあその経営手腕によって今の経営と比較した場合にメリットがあるないというのは、きちっと比較検討しなければわからない問題ですけれども、私としては直営の留萌市立病院で今続けていきたいと、そういうふうに思っております。
小野議員。
今いろんな分野でですね、地方自治体の広域連携というのが進んでますけれども、例えばこの病院の経営に中にですね、その広域連携という考え方を入れてですね、例えば一部事務組合だとか、それからまあそういうような地域医療を広域的にやるというような考え方、まあ留萌市立病院の実態を見ればですね、市外の方の入院や通院というのが3割から4割あるわけですから、そういう中でですね、広域で支えていく仕組みというものを考えるというような、仕組みを考えるというような考えはないのかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
はい、今現在も留萌のこの二次医療圏で増毛から手塩までということで、救急の負担はいただいているところですけれども、まあ事務組合にはなってませんけれども、事実上救急の負担分ということで負担いただいております。で、先ほどもう市町村がそれぞれの市町村病院を単独で抱えるにはもう無理な状況があちこちにあるというお話をしましたけれども、私としても例えばこれから地域医療構想を今年来年で議論する時期になってますから、その中で例えば北海道であれば確か21の医療圏だったと思いますけれども、その医療圏が今のままでいいのかということと、その時に地域のそれぞれの市町村では果たせない役割をセンター病院ということでどういう位置づけにするのか、でその時にそのセンター病院を単独の市に負わせるだけでいいのか、その辺の議論が出てくることを期待しています。で、例えば例ですけれども、例えば留萌の医療圏であればそれに各市町町村も加わり、同立羽幌病院がありますから道も加わり、そういうことで大きな枠組みでの経営体というものも一つのモデルとして議論する価値はあると、そういうふうに思っております。
小野議員。
それではこの項最後になりますけれども、今市立病院が盛んに強化プランに取り組んでますけれども、市長としてはどのような評価をされてますか。
市長。
はい、 例えば、まあ、病床の削減や それによって余剰になった看護師の、削減、そういうものも含めてシビアな決断をしながら、それを、まあ、設置条例ということで議会にも決断していただきながら、病院はできること、まあ、それからアドバイザーの提言も受けてということになると思いますけれども、今取り組む時期にあると思っております。これから、まあ、病院事業管理者とも相談しながら、そのこれまでの改革、病院経営の改革内容については私離れてたので直接携わったり意見を述べたりはしてませんけれども、今後相談を受けながら私設置者としての、注文といいますかアドバイスを伝えていきたいと思っています。
小野議員。
それでは次に移ります。先ほど事業管理者の方からですね、強化プランについていろいろお話をいただきました。この お話いただくということでですね、この強化プランの最後の検証というのはいつ行われたのかお聞きしたいと思います。
直近の
病院事業管理者。
お答えいたします。まあ、評価といいますか、この決算の部分が出た中でですね、評価の方というか、検証の方はまたさせていただこうと考えていると。
小野議員。
それはこれからの検証ですよね。これからそうするということですよね。直近の検証というのはいつされました。
病院事業管理者。
決算速報が出た5月の段階で、まあ、これは病院内部という状況なんですけれども、そこで一応検証の方はさせていただいています。
小野議員。
その検証のスタッフはどういうような方でされてますか。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。決算出た段階ではまだ内部事務部方でやっております。で今、9月の議会終わりまして、今予定ですけれども10日の日に今度の8年度以降の改革プランの見直しということで経営会議をもう一度開く予定しております。
小野議員。
そういう研修の中にはですね、例えばアドバイザリーの参加だとか、そういうことはあるんでしょうか。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。今回、総務省のアドバイザーの方はですね、当該の方で、資料を持って、意見をお聞きするとか、あともう年に2回しか、チャンスがございませんので、その中でアドバイザーと連絡を取りながら機会を見て来た時に相談しているという情報提供だけはしております。
小野議員。
その結果については情報開示されますか。
病院事務部長。
はい、アドバイザー来ていただいてアドバイスいただいたやつは、まあ、資料提供はできます。まあ、隠すものではありませんので、当院としても、そのアドバイスを受けながら改革に進んでいきたいというふうに思っております。
小野議員。
7年度の決算が出た段階でですね、この強化プランの見直しの数値が8年の令和8年9年の数値が出てますけれども、この資料によりますとですね、令和8年の9年度の経済収支比率目標というのは令和7年度の実績の 85.4% からそれぞれ 8年度が 96.9、 9年度が 93.4 と大きく伸びていますけれども、この積算根拠についてお聞きをしたいと思います。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。こちらの経常収支の関係ですけれども、費用と収入のバランス、収支のバランスを示すものであります。まずですね、8年度の分母となる費用の関係でございますけれども、費用は7年度、実績が58億6000万円に対しまして、8年度定年退職の増や、医療費、材料費等の高騰もありますので、2000万円ほど増える予定をしておりまして、分母となる数字が58億8000万円。 それに対しまして、分子になる収益の方でございますけれども、この6月に本体分のプラス改定 3.09% の診療報酬改定、それと入院外来収益でその改定の状況もありまして、3億6000万円ほど、6000万円の増収を見込んでおります。またそれに厚生労働省の病床数適正化支援事業の8年度に繰り越された分、115床分の補助金収益を見込んで計算しております。その結果、分子が57億円になるということで、85.4 から11.5ポイント上昇しまして、96.9% を見込んでおります。9年度におきましては、その病床数適正化支援事業が終了しますので、減収となります。そういった関係で、今回の診療報酬改定の増分等を見込んで、分子などの収益が53億1000万円を見込んで、費用につきましては56億9000万円を見込んでいるところで、結果的に 93.4% を見込んでいるという状況でございます。
小野議員。
可能だというふうに考えてますか。
病院事業管理者。
はい、お答えいたします。令和8年度につきましてはですね、非常に病床利用率が高く推移してございます。また診療単価につきましても、非常に上昇しているという状況でありますので、あと6月に改正されました診療報酬、この改正分がですね、どの程度影響してきているのかというのは、まだ見えないところはありますけれども、目標達成に向けた形でですね、近いものは出せるかなというふうな認識では、今の段階ではございます。
小野議員。
それでは時間がね、次行きますけども、令和7年の決算の発表の中でですね、一つなんか注目したいなといういい情報がちょっとあったんですけども、常勤医の協力のもと出張医の派遣要請を316日縮小して2500万強の経費削減ができたというふうに書いてありましたけれども、非常にいい結果が出てるなというふうに思うんですけども、この取り組みについてちょっと説明いただけませんか。
病院事務長。
はい、出張医の2500万円の削減の効果ですけれども、平日の夜間における救急ですとか、そういったものを、常勤医の、負担は増えますけれども、常勤医が、可能な限り、回数を増やしていただきまして、出張医を、削減することができたと。また、外科においても常勤医が1名から2名に増えたということで、そちらの方の出張医を縮小することができております。その他のほかでも、常勤医が、増減ありますけれども、その中で、それぞれカバーするなどしてですね、6年度と比較して延べで316人の削減に至ったということでございます。
小野議員。
このようにですね、各分野でそれぞれいろんないい結果が出れば、また職員の皆さんもですね、医師の皆さんもやる気が出てきて、非常にいい結果を生むと思いますので、続けていっていただきたいなというふうに思います。それでは続きましてですね、病床削減についてちょっとお聞きしたいと思いますけれども、令和7年3月に152床削減を行った結果ですね、国の病床適正化支援事業補助金というのが、当初の目的とは異なる結果となって、非常に少ない金額で7年度終わりましたけれども、この辺の8年に持ち越すというお話なんですけれども、現状はどのようになっているのかお聞きしたいと思います。
病院事務部長。
はい、病床数適正化支援事業につきましては、7年度が、37床で終わったということで、115床が、繰り越しになっております。その中で、厚生労働省の方は、稼働病床に対しては約400万円、休床病床については200万円という、ちょっと差をつけた、交付内容になりましたけれども、うちとしては、6月ですかね、6月のように115床分を今、申請を出しております。今、調整をして、 る国の方で調整していると思いますけども、まだ交付決定までは至っていない状況です。申請段階でございます。
小野議員。
この病床削減をしてですね、まあ、1年以上経ったんですけれども、数字的には人件費、まあ、光熱費、維持管理、その年間削減額については具体的な数字出てますか？出てれば教えていただきたいと思います。
病院事業管理者。
はい、お答えいたします。令和7年度におきましては、収益面では病棟薬剤業務実施加算や特定疾患に対する管理料の取得、外来診療料の包括算定外項目の算定などにより約477万円の増収、費用面では行政職2人の削減や廃止フロアの清掃委託料の見直し、病床規模により金額が変更となる病院賠償責任保険料など約199万円の削減効果があったところ、ごめんなさい、1990万円の削減効果があったところでございます。以上でございます。
小野議員。
この病床削減によってですね、看護師の適正配置、適正数、並び適正配置というのが行われたと思うんですけれども、どのような考え方の中で適正配置されましたか？
病院事業管理者。
はい、お答えいたします。もともと病床削減前はですね、4病棟運用で、4病棟が動いているというところだったんですけれども、それを3病棟に、削減したということで、病床についての看護師については、十分な看護師数が確保されているという中で、外来診療の方は、会計年度任用職員が、担っておりましたけれども、その会計年度任用職員につきましては9月末をもってですね、雇い止めをする形としまして、今、病棟にいる看護師を外来の方にシフトさせるということで、看護部の方でですね、包括的に全体的な調整の中で、そういう人員を配置していけるようなシステム作りを含めて、現在検討を進めているところでございます。
小野議員。
今出ました会計任用職員の削減ということで、更新を控えるというお話がございました。これは強化プランの一環として考えてよろしいのか、簡潔にお答えください。
病院事業管理者。
はい、職員数の適正化という考え方ではプランの中での考え方というふうに捉えています。
小野議員。
この職員数の適正化並びにその、まあ、解雇につながる任用職員の更新をしないということはですね、非常に大きな決断だろうなというふうに思いますけれども、以前、事業管理者との答弁やり取りの中でですね、大事なそういうプランの実行についてはですね、市当局と相談しながら実行していくんだという答弁をいただいてますけれども、今回はこの任用職員の採用延期についてはですね、市幹部、当局と相談された結果、こういう結果が出たプロセスについてお聞きしたいと思います。
病院事業管理者。
はい、お答えいたします。以前からですね、経営の改善に向けた取り組みとして、病院としてどのようなことが今考えられるのかというようなことを含めてですね、会計年度任用職員、要するに先ほど言いましたように、職員数の適正化の中で、病床を以前から今回この補助金があるということでは一気に話は進んだんですけれども、病床削減については以前から院内の中でも協議をしてきておりました。この地域の患者数の減少、人口減少を見越し、また当時の看護師数なんかも勘案して病床数は削減していかなければならないということは以前から協議をしておりました。その上で効果として先ほど言ったような 会計年度任用職員の削減というものは、効果としては出していけるということは、当時、市の方の財政部局も含めた中では、話はさせていただいていたところではございます。
小野議員。
いや、私が聞いているのは、今回の決定に関してですね、その当時、きちっと私が部長答弁、事業管理者が答弁したようにですね、市当局とこの財政的な支援もある関係上、市当局と密接な協議をしながら進めていくという答弁をいただいているものですから、この重大なですね、会計年度職員の解雇というような重大な事業はですね、病院独自の判断でやれたのか、きちっと当初から言われているようにですね、市当局と相談されてやったのか、その確認でございます。
暫時休憩いたします。再開いたします。病院事業管理者。
はい、お答えいたします。まずと小野議員の方から言われている通りですね、解雇という言い方というよりはですね、あくまでも会計年度任用職員ですので、1年間の雇用契約ということでして、それを雇用契約を、引き続き続けないというようなことでの対応ですので、解雇というと完全に首切りという状況かと思います。それと会計年度任用職員ということですので、うちの方としましては、ある程度病院内部で、私どもの判断でやれるということも含めて、今回のその決定の中では、市の方からのその承諾を取ったですとか、そのようなことは踏んではいないです。
小野議員。
なぜ踏んでないんですか。
病院事業管理者。
会計年度に、これ、職員ということであればですね、ある程度、市の方ともいろいろ調整は必要かというふうには認識しておりますが、会計年度任用職員ということですので、あくまでも病院の方で雇用をしているという部分ですから、そこまでについては、そこの首を切るということではなくて、契約を更新しないという判断でしたので、そのような、判断をしております。
小野議員。
会計年度職員で、解雇ではないにしてもですね、これやはり重大な判断だということには変わりはないというふうに思うんですね。やはりこういうことはですね、病院内部もしくはその市の職員についてもですね、今後どのようなことがあるのかというのは不安とかそういうものが生じるわけです。そういう中でですね、この会計年度任用職員にですね、どのような説明をされて、今日至っているのかお聞きしたいと思います。
病院事業管理者。
お答えいたします。今回令和8年度予算につきましては、骨格予算ということでしたので、1月に、議決をいただいているというところでございます。でその中で、改善債等も借りなければならないという、厳しい予算編成ということで、職員向けに対してなんとか改善をしていくということで、職員説明会を、予算の説明会をさせていただきました。でその中で、どのように改善をしていくのか、どのように収支を、均衡を図っていくのかということで、費用の削減の中でですね、会計年度任用職員の、契約を更新していかないというような説明をさせていただいております。でその後ですね、看護部の方で各会計年度任用職員一人一人との面談をしながら、そういう状況について理解を求めてきまして、今回の4月からの雇用については9月末までの雇用契約ということで交わしておりますし、4月時点からもうすでに違うところで仕事を探して勤めているという方もおられるというような状況で、この9月末をもって契約は終了するような形で今進めています。
小野議員。
その説明会が行われた日時がですね、2月の上旬で間違いないですか。
病院事業管理者。
はい、2月の上旬でございます。
小野議員。
実はその当時ですね、市長選挙の真っ只中でございましてですね、やはりそういう時期にですね、この病院内部あるいは市の職員一部の市民がですね、不安や先入観を持つようなですね、そういうことをですね、この時期にやったというのは何か意図があったんでしょうか。この時期にした理由をお聞かせください。
病院事業管理者。
先ほども申し上げましたとおり、今回1月に国家予算で議決をいただけたということと、あと会計年度任用職員を、契約更新しない、あえてその契約の時期も1年間ではなく9月で、雇用を契約しかしないということですので、一月前以上にはそういうことをその会計年度任用職員の方には通告しなきゃならないということも含めまして、その中ではお話はさせていただきました。ただこの説明会は先ほども言いましたとおり、予算の職員向け説明会ということで開催しておりまして、その会計年度任用職員に関しての説明会ではないということはご理解いただきたいと思います。
小野議員。
ただそれやったことによってその噂といいますか事実が全部広がったことは事実でございますので、私はね、その会計年度任用職員の境遇というか対応についてもそうですけども、事業管理者がですね、この時期にですね、このようなことをやることがこの時期として適切だったのかどうかということをどのように考えていらっしゃるのか、それちょっとお聞きしたいと思います。
病院事業管理者。
はい、お答えいたします。私どもとしましては、時期的には適切とか不適切ですとか何かこう意図があってということは全くございませんでしたので、そういう意味では特に開催の時期としては、予算説明会の開催の時期としては、特に問題はなかったものと考えているところでございます。
小野議員。
それでは選挙期間中だということは一切考えなかったということでよろしいですか。
病院事業管理者。
はい、その通りでございます。
小野議員。
私はやはり、そういうことも含めてですね、事業管理者としてはさまざまなことを配慮する必要があったのではないのかなというふうに思っております。それでは続きましてですね、この病床削減によって、会計年度看護師が削減されるわけですけれども、その他の看護師の削減というのはありますか。
病院事業管理者。
正職員の看護師についての削減は考えておりません。
小野議員。
それでは更新しない、会計年度任用職員の再就職についてのアフターというのはどのような形でされてますか。
病院事業管理者。
アフターといいますか、看護部、またうちの人事担当の方でですね、一応相談等を受けているところでございますけれども、現段階では特にその再就職に向けた相談等はないというふうにはお聞きしているところでございます。
小野議員。
ではこちらから積極的にそういう再就職の斡旋とかそういうのはしないで、向こうから何か言ってきた場合には対応するというような形を取られているということでよろしいですか。
病院事業管理者。
今回は有資格者看護師ということもございますので、対応としては今言われたような考え方でやっているところでございます。
小野議員。
はい、それでは続きましてですね、経営改善推進事業債の活用についてお聞きしたいというふうに思いますけれども、令和7年、8年、発行額償還計画など、また9年もですね、 見越してのいろいろ予定があればお聞きしたいというふうに思います。
病院事業管理者。
お答えいたします。今この厳しい経営状況ということでございますので、これからの予算編成という形にはなっていくと思いますが、令和9年度につきましてもですね、改善債の活用というものはちょっと視野に入れながら検討していくことになるかと思っております。
小野議員。
7年8年の具体的な数字と、それから9年にかけて具体的な数字があればお聞きをしたいと思います。
病院事務長。
はい、お答えいたします。7年度に発行した額は12億4900万円、今年度予定しているのが8億5000万円程度で、ちょっと今手元にないんですが、9年度も今のところ発行せざるを得ないかなというふうには考えております。
小野議員。
予定ではですね、改善事業債の活用後に策定すると言ってたこの経営改善実行計画というのは策定されたんでしょうか。
病院事務長。
はい、お答えいたします。経営改善推進事業債、申請する際には効果額を国の方に示すように言われておりますので、その内訳は作っております。
小野議員。
経営アドバイザー事業についてお聞きしたいと思いますけれども、経営アドバイザーからはですね、赤字の原因は人件費にあるという指摘がございました。これ今回いろいろ対応としてですね、会計年度任用職員の契約を更新しないというのが出てますけれども、これだけで済ますつもりなのか、その他の対応があるのかお聞きしたいと思います。
病院事業管理者。
はい、お答えいたします。確かに今の診療体制についてはオーバースペックであるというふうな指摘は受けてございます。で、今後6月の診療報酬改定の中でですね、新たなものも出てきてまして、新たな診療報酬を取る取り組み、これによってオーバースペックでなくするというようなことも考えていかなきゃならないと考えております。例えば多職種連携という部分もございます。で、これにつきましては、この多職種連携で、報酬を新たに加算取るとなると、ある程度 負担を取るためのですね、ハードルがいくつかございますので、それらのハードルをいかにして、クリアしていくかというのを今院内でも検討してございますし、先ほど小野議員が市長の方に質問された中で医師の確保の部分もですね、これらの戦略的なものを持って、ただ今までのように医師をお願いしますではなくて、当院では今こういう取り組みをしていきたいと、こういうことによって新たな診療報酬を取りたいというようなこともですね、そのためにこういう医師が必要であるっていうような戦略的なことも今度、派遣元である大学等にもですね、訴えていきながら、なんとか医師確保も含めてつなげていけるようにですね、考えていきたいというふうに考えております。
小野議員。
それでは時間もありませんので、最後にですね、病院開設者であります市長にお聞きしたいというふうに思いますけれども、先ほど来からのこの議論のお聞きになってですね、この強化プランの見通しについて、今後病院としてどのような経営改善のやり方があるのかというようなこともいろいろお考えになったというふうに思うんですけれども、市長として財政支援のあり方、運営形態のあり方も含めてですね、この私立病院をいかに守っていくかということについての将来展望について一言いただいて終わりたいというふうに思います。
市長。
はい、今日いろいろ小野議員のご質問の中から医療の置かれている位置、あるいは私立病院の役割について相当深くご認識しているなという ことを受け止めました。で、私としてはやっぱり、経営面ということと一般会計の支える財政的体力、それから医療需要を満たして市民がなるべく市内で医療にかかれるような環境を持続させる、この2つの非常に難しい連立方程式になると思いますけれども、それをなんとか、病院だけではなくて先ほどの医療政策全体の中で、特に例えば医師会とも相談したり、市立病院の今後の経営改善の行方も見守りながら、トータルで留萌に住んでいる限り、市民がなるべく留萌で医療を受診できるような環境というものを末永く続けていけるように頑張っていきたいと思います。
8番小野議員の質問を終わります。